中全部種にしよう。種ラジ。一週間お疲れ様でした。
皆さんありがとうございます。
週に一度の苦闘点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを引っぺがしていきたいと思います。それでは、暮らしの一週間を振り返っていきたいと思います。皆さんもご自身の一週間を思い出しながらお聞きください。ということで、まあ、オレンジポンね、それぞれの暮らしの一週間ということで、おめでとうございますですね。もうね。
何かいいことがありましたか？
関東というか東京では梅雨明けをしたようです。ついに、
はい、
梅雨が明けたよ。
梅雨がようやく。梅雨明け嬉しいですか？
7月はね、もう梅雨っていうか、ずっとじめっとした空気で、なんか気圧もなんかいろいろ右往左往していて、もう本当に体調悪かったんですわ、ずっと。
あ、気圧で体調が悪くなるタイプの人だ。
なんかね、あの、年を追うごとにそうなってる気がするんですよね。で、雨のシーズンになると大体、まあ、雨がピンポイントに1日2日とかだったらば、なんか全然やり過ごせるんですけど、それずーっと長いこと続いてしまうと、なかなか体がですね、うん、重い感じが続いておりまして、頭も痛いわ
っていうので。例えば、朝起きるときに雨が降ってたりすると、
はい、
はい。腰が痛いとか、頭が痛いみたいな、そういう感じなの。
体全体が重い感じだから、今流行りのその新型コロナウイルスの症状にも、倦怠感とか頭痛とか喉の痛みとかあって、それに近しい症状がなんか大体出てるので、これは俺はコロナなのかっていうことを疑いながら生き続けなきゃいけないっていう時期を7月のね。
それが開けるとどうなんですか、カラッと変わるわけ。
なんかもう、今日、今、収録時日は、8月2日ですけど、8月1日、うん、ものすごく晴れたじゃないですか。土曜日。なのが、はい、ほうっていうこと、あんまり反応してないですか？その晴れてる感じに。ものすごく晴れたですよ。
そうね、晴れたかね。うん。
うん、晴れたので、もう全然気持ちが大きく切り替わった感じしましたね、やっぱりね、朝から。
そう。
洗濯物もちゃんと干せるし。洗濯物干すタイミングがね、なかなか難しいじゃないですか。うち部屋干しだったらすると。うん。
まあ確かになんか、なんだかんだずっと雨が降ってた7月ではあったかなと思います、ね。
そう。どこかしらでなんか夕方ぐらいに降るっていうパターンが多かったんで、ちょっと困ったなっていう。はいはい、なので梅雨明けは嬉しいなって。ポンさんどうでした？一週間。
そうですね。なんか今週ちょっと忙しくて。
あらら。
忙しいとなんか飯を僕食べない。歯の人間なんですけど。
歯があんまりないんですよ。その、飯を食べない歯っていう、そういう、飯を食べないことで生き延びられた人類はいないんで。
でもね、これはね。
歯がないんだな、お前。
いや、うん、俺ほんと食べないんですよ、基本的に飯を。
いや、まあ、前からなんかそんな話はちょいちょいと聞いてますけど。
朝も昼もそこそこに、まあ、はい、夜食べるかな、みたいな感じで、結構いけちゃうタイプ。うん、まあ、食べないわけじゃないですよ。食べないわけじゃないけど。
はい。
だから、その、お昼ご飯とかさ、その、誰か仕事とかで一緒にいると、飯食べなきゃいけないじゃん。
ああ、前も収録の時に一回ありましたね。中華料理屋行ったとかね。あれも一回でもなんか何か買えるとか。
そう、うん、だからまあ、全然いいんだけど、なんか、俺食べなくても済んじゃったりするからさ。
はい、ねえ、ほんとなんか、食べるのがあんま好きじゃないのかなと、確かに見てて思ったことありましたけど。
いやいや。食べるのは嫌いじゃないんですけど、
うん、あんまいないですからね、食べるのが嫌いっていう人はね。
そうそう、だけど食べなくても済むから、そのほらお腹がいっぱいじゃない時にさ、
うん、
なんかすげえくだらないこと喋ってる気がしたから、もういいですって
。いいよ。
まあ、なんでとにかくちょっと食べないリズムができたんで、うんうん、やっぱうちに言うとさ、なんか暇で食べちゃったりするから、うん、そういう意味ではちょっと良かったなと思ってますね。はい。
なるほど。飯を食べなかった一週間ということでね。ちゃんと健康に気を使っていただければなと思っております。
ありがとうございます。
では、番組の一週間を振り返っていきたいと思います。番組の聞きどころをつけたし、ツッコミなど添えていく番組の一週間です。はい。では、順に紹介していきますね。種枕。まず最初、種枕では、 まあ、ニュースとかね、巷の話でいろんな話題を振り返っていきましたが、今回は、まあ、パワハラですね、を一つ、オレンジの方から提案させていただいて、パワハラについていろいろとどう向き合っていけばいいんだろうね、とかっていうことを、けんけんがくがくいろいろなお話をさせていただきました。続きまして、タネスケですね。今回は映画では、海辺の映画館キネマの玉手箱、君が世界の始まり、他にまあ YouTube とかね、あんまフジテレビでもやってたかな、世界 SF 作家会議などなど、映画やイベントなど紹介をさせていただきました。続いて、週刊ドラマ語り、今回はコロナ禍以降のドラマということで、不要不急の議員が2020年5月の恋などのドラマについて語らせていただきました。続きまして、イベントリポートでは今回は、トキワ荘漫画ミュージアムにね、ポンさんが行ってきた話をしていただきました。続いて30分読書ですね。今回は前回30分で読んでいた読むってどんなこと?という本の感読編。そして新たに読み始めたつまずきやすい日本語という本の30分読書編。あとは、ポンさんからの3分読書は何でしたっけ?東京の東側の混沌を思い出す。
まずいスープですね。
あ、まずいスープですね。そちらを紹介していただきました。最後、雑談の種で今回は、ポンさんの方からね、料理番組について、いろいろコロナ禍以降ね、楽しんでるよみたいな話をしていただきましたが、この1週間聞きどころであるとかツッコミなどポンさんございますでしょうか。
そうですね、まあ、テーマとしてちょっと面白かったのはやっぱりあれですか、はい、コロナ禍を描くドラマの回ですかね。
うん。まあ、コロナ禍を描く、不要不急の議員が作品、まあ、コロナ禍か、コロナ禍ですね、確かにね。
そう。まあ、これは二重の意味があって、まあ、制作するという意味でコロナ禍でどうするかっていうのもあれば、
はい。
そのコロナ禍っていう時代をどう描くか、まあ、もしくはその以降の時代をどう描くかっていう、その、まあ、2種類意味があって、
うん、
この、まあ、でも、ね、コロナに関わらずですけど、様々な震災とか、様々な紛争とか、戦争とか、そういうふうな、実際の社会で起こったことをどう物語に、うん、こう組み込んでいくかって結構難しいんだけど、
うん、
なんかでも、これって、なんかね、ドラマを見る文法とかにも結構関わるのかなと思ったんですよね。ほら、実際とドラマっていうのは関係がない面もあるし、関係がある面もあって、
うん、
でも同じ世界だって思ってないで見てたりもするじゃない。だからそうすると、コロナってどう位置づければいいのかなみたいなことは結構悩むと思うんです。ある世界なのかない世界なのかとかさ。震災が あったのかなかったのか。その辺のことをみんなはうまく頭の中でこう都合よく解釈しているところがあるんだけど、だんだんそれがどうなっていくのかなみたいな話とかも出てくるなって思うと、なんかすごくこのテーマって面白いなと思って、まあ、それこそ来年以降というか半年ぐらい経った後はね、どうなっていくのかななんてちょっと思ったり。きっとね、オリンピック、幻のオリンピックというテーマではドラマがいくつか作られるんじゃないかなとかきっと想像したりしますけど。
日本沈没2020とかね、平行世界の話になっちゃいましたけどね。
そうだよね。
あれはオリンピック行われた後の話なんで。
なんかそういうことを、なんかドラマを見る視点っていうのも含めてちょっと考えたくなるテーマだったなと思いましたかね。
ありがとうございます。他に何かあります?どっかの回。
そうだね。まぁ、ちょっと、これはぜひ聞いていただきたいので言うと、やっぱその30分読書が、この、なんか、自分、ほら、AV 女優さんの文章みたいなくだりが出てくるんですけど、
はいはい、エビジューさんへのインタビューの文章ですよね。
まあ、で、インタビューで、まあ、本人が語ってるやつだけど、
うん、
あれとかとどう僕らは出会うのかっていうかさ、まあ、だから別に、いや、もう読みたいもんだけど読んでりゃいいんですとも思ったりもするけど、も
う
その文章一つとっても、いろいろ読んでると思っているけど、実は偏っているっていうことをさ、どうやって逃れりゃいいんだみたいな話もあって。 そこはちょっとね、悩ましいことに向き合ってる本だなと思って、すごい本を紹介してるなとちょっと思いましたけどね。
読んでほしいです。これは読書してる人もしてない人も読んでほしいですね。
うん。
ありがとうございます。僕の方からは雑談の種でですね、まあ料理番組についてポンさんがこう自由自在に語った回なんですけど、
うん。
うん、こちらなんかお便りをいただいてるそうで。
はい。ということで、番組宛てにお便りいただきました。
はい、
お名前ちょっとはないんですけれども、
はい、
ありがとうございます。いつも聞いています。3月頃にこの番組を見つけて以来、ほぼ毎日チェックしています。
いや、毎日ってね、すごい。
はい、ありがとうございます。
毎日、本当
ですか。1072回の料理番組の話にとても共感しました。自分がコロナ禍前に興味がなかった料理、番組を見るようになっていたと気づきました。この方もご覧になってたってことですね。
ね、見るんだ、みんな。
はい、私は、地方の田舎に住んでいるので、リスク自体は都心より格段に低い反面、なった時の世間的なリスクが大きいと感じています。落ち着かない日々から逃避できる番組が料理番組であり、タネラジです。
いや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、といった、おはぎでございまして、ありがとうございます。
なるほど。現実逃避番組としてね、タネラジを受け入れていただいているということは、それはすごく嬉しい
です
ね。
現実逃避できるというのは、まあ僕らの現実逃避ではあるかもしれないですけどね。
僕らもね、ちょっとそうですね、現実離れしてるところはちょっとあるかもしれないですけど。
うん、ちなみにちょっと追加でね、ハマっていらっしゃる番組のちょっと記述があるんで、ちょっとご紹介しますね。
はい、はい、はいはい。
一つはね、BS 富士の東京会議。
おお、はいはいはい。うん、
なんか料理コンテストをリモートでできないかっていう会議も最近はしてたっていうことですよ。
うん、あ、そうなの。僕、昔ね、小山くんどうさんの会社でインターンしてた時期もあったんで、すごく見てましたよ。うん、最近見てないけど。うん、
はい、面白そうですね。それから、BSTBS の世界の窓というですね、これ面白い。公的建築物や個人宅の窓にスポットを当てたミニ番組っていうのがあるんだって。
へー。
本当に窓なんだね。
へえ、
車窓からなんて聞いたことありますけど、窓、スポット、当てる。
BSTBS、ちゃんとフォローできてねえんだよな。なるほどね。
もう一個 BSTBS で、彩り日本遺産。ご当地の民芸品や景色などから色を一つ紹介するミニ番組。へえ、面白いですね。
ニッチなとこ攻めてますね。
いやいや、
あるんだ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
ということでございましたけども、
うん、コロナ禍に入ってから料理番組を見る方が他にいたっていうね。
まあ、あのね、料理を作る機会も増えているし、そう思って、うん、まあ、とりあえず録画してみようみたいな人はね、うん、意外といると思いますし。
パンさん、ちなみに、あれ、料理番組見始めたのは同じくですか？コロナ禍以降ですか？
まあ、録画はもともとなんかしてたんですけどね。
それなんでなんですか？僕、料理番組を録画する瞬間があんまりないんでわかんないんですけど。
そう、まあ、一時さ、東京ローカルですけど、5時に夢中って番組の、
はい、東京 MX。
月曜日で、なんか、やっつけ晩ご飯っていうコーナーがあって、
うんうんうん、
それを見て、料理をちょっとやりたいと思ってるみたいな話をしたこと番組にあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、なんかその、料理自体は楽しいなと思ってたんですよね。時々自分でもやらないこともないんで。
うんうんうんうん、
だから、その時に、なんか、こう、ストック増やしたいなとか、あと、
うんうん、
まあまあ、なんかちょっと楽しそうというか、ね、そういうことで、たまたま撮ってたんですけど。う
ん、なるほど、そっからなんだ。でも、コロナ禍以降に、まあ、よく、なんか見る、いつの間にか見てるなっていう感じがあったっていう。
なんかね、いろいろこう、流し見できるものとかを探していたら、
うん。
結局、料理かなっていう。
そこに至らないんだけど、そうか、そう
か。だから、バラエティですら、なんか見るエネルギーがなくなってきちゃって。
うんうん。
だから料理番組ももちろん作らないことも多いんですけど、
うん、
こういう風な切り方すると、こうなんだな、とかもあるし、あ、
うん、
こういう風に素材取り扱うんだ、みたいな、もう本当普通よ。めちゃくちゃ普通なんだけど、
うんうんうん、
なんかその、なんていうのかな、生きるための、媒体みたいなものを、ただ眺めるみたいな、
うんうんうん。
そういうことが十分楽しいっていう感じなんですかね。
なんか僕今その料理のそのプロセスの話を聞いて、昔タモリさんとナイナイでやってたジャングル TV を思い出しましたね。
ああ、ありましたね。
覚えてます。あれも料理番組やってましたよね。料理作ってましたね。確かに。
そうね。まあ、料理、まあまあでも、ああいうね、エンターテインメントに昇華していくっていうのもあるけど、
うん。
なんだろう。まあ、まず僕ちょっと初心者っていうのもありますから、この素材と向き合う感じっていうかさ、うんうん、なんかここはどう、うん、どう切るのがいいみたいな。
うん。
なんか、食材、との向き合い方みたいな、大げさじゃない言い方が、なんかそういうことをちょっと、うん、でも、ほんとね、先生たちがどういうふうに取り扱うかがわかるんだよね、一個一個なんか。それがちょっと面白いんですよね。
うん、
もう最近音声も消してみたりするから、ちょっとやばくなってますけどね。
ストイックにね、描写だけを見続けるっていう。
はい。
まあでも確かに何事もその DIY とかもそうですけど、何かができていく過程って確かに見てるの楽しいっちゃ楽しいですよね。
そうね、きっとなんか、だからこのね、これ以降探してみたいなってのもありますよね。
僕は個人的には朝一おすすめですけどね。朝一の、料理コーナーとか、あとはグリーンで、植物とか使っていろんなもの作ったりとか。
朝一って NHK の番組の名前ね。
あ、そうそうそうそうそう。今は博多華丸大吉さんがやってるんですね。
そうかそうか。はい、まあそうね、うん、そういう、そう、だから、なんか俺はだんだんもしかしたら動物だけが出てる番組とか、さっきオラウータの学校みたいな番組見てますけど、
そんなのあるんですか？
ものにだんだんそう、なんかちょっとね、研ぎ澄まされていってる節はあります
ね。非言語的なところにね、はい、体でいく感じの。
まあでもちょっとね、先ほどご紹介もありましたんで、うん、とりあえず世界の窓はちょっと見てみたいなというふうに思います、
ねね。ちょっと見たいですね。あ、チェックしとこう。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、タネラジオはですね、公式サイト、ノート、ポッドキャスト、Spotify で音声配信を行っております。また Twitter では更新のお知らせや拾ったイベント情報を投稿したりもしておりますので、よろしければフォロー、リプライ、リツイートなどお願いします。あとはね、今回お便りいただいた通り、問い合わせフォームですかね、お便りお待ちしておりますので、よろしかったらフォームの方からご意見、ご質問など お送りください。
はい。
ということで、今週の一曲です。ポンさんの方からお願いします。
はい。ハワイに行きたい。みんなね、同じ気持ちだと思いますけれども、
結構ギャップがあるんだよな、トークに。いきなりハワイ。はい。
晴れ間をさ、欲しがっちゃうってのは、うん、そういうところもあると思うんですけど。
ああ、そうか。で、ハワイまでは求めてなかったですけど、そうですね。でもあるかもしれない。
行ったことないんですよ、ハワイ。
あ、ないんだ。僕もないです、ないです。はい。ないんだ。意外。
まあまあ、だから、憧れの地という、まだね、僕はそういうアップダウンクイズみたいなレベルなんですけれど。
でもいいですね。まあ、今回は、ずっと憧れの地。うん。
ね、ハワイのトラディショナルということで。う
ん、はいはい。
なんかほら、ハワイの曲ってゆっくりしたイメージあるじゃん。スチールギター。うん。ふえーみたいな。でもね、結構ウクレレの曲なんかも ね、激しい曲多いんですよ、実は。
そう
で今回は、ジェイク島袋さん。
おぉ懐かしい。はい。
弾いてるクレイジー G っていうのが YouTube で上がってましたんで、公式サイトに。うん、ちょっとそれを聴いていただければなと思うんですけど、うん、まあね、結構ね、テンション上がっていきますよ。これ、ライブバージョンなんですけど。
うんうん。
はい。で、ちなみに彼はですね、Facebook でも結構、はい、何ライブというか、ノラライブみたいなのちょいちょいやってるので、
へ
え、なんかグループかななんかチェックすると、時々ジェイク島袋からさ、ライブやってますってこう、通知が来たりするんですけど。
うん、すげえ。
なんか楽しいんで、ちょっとそういうのも見てみてはいかがかなということで、ジェイク島袋さんの、クレイジー G を、お聴きください。
はい、ありがとうございます。はい、ということで今週もありがとうございました。種メガネは以上でございます。お送りしましたのはオレンジと
アロハポンでした。
種ラジ、また。